ております。
電気つけてあかんで。
もう
電気つけてあかんじゃん。まだ。
JR 側の機構側の説明でした。ここでですね、私もちょっと本当にそうなのかな、きれいな言葉だなと思って聞き惚れておりました。まずですね、本当に産業廃棄物等がね、本当に将来はどうなるんだと疑問も持ちましたけども、ここでですね、中村市の方から経過説明とですね、今までのパワーポイントをですね、ちょっと説明していただきます。前回皆さん初めての方もあられとおられると思いますのでですね、先に地元からの説明としましてですね、中村さんに少しよろしいですか、中村さん。
失礼いたします。茨城の、対策委員会の一人であります、大通り町会の会長させていただいております中村でございます。今ちょっと私の方から説明させていただきたい、ちょっとセットアップに時間かかるんですけれども、今後藤さんの説明聞いてたらものすごいなっていう、皆さんもそうだと思うんですけれども、そういう気持ちで聞かれてた方ほとんどだと思いますので、私の方から、これから説明させていただきますので、それをしっかりお聞きいただけたらというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それでは百済貨物駅について説明させていただきます。まずこの話のですね、最初から今気候の話でいきますと、百済に来るのがもう当たり前のような話です。すいませんけど電気ちょっと前の方消していただけますか。当たり前のようにもうすんなり百済に来るのはもう当たり前やないかという話から始まりましたけれども、ちょっとその辺のところを簡単に説明させていただきます。まずですね、この問題の始まりは、国鉄が昭和62年に莫大な借金のままですね、この借金があったわけですよね。それが民営化ということで、JR になったんですけれども、その時の借金を返済するために梅田貨物駅を売りましょうと、そういうことが決められたわけなんです。それで昭和62年にですね、梅田へ移転が、梅田の荷物を全部吹田にという計画ができたということなんです。それが今から17年前です。でですね、これ梅田の写真ですけれども、この辺りですね、これ南の方から手前が大阪駅で、この白い部分が梅田の駅、今言われております24ヘクタールほどの土地なんです。で皆さんの今日出戻りちょっと真っ暗で見えないと思うんですけれども、資料私どもの方で作りました資料を配っておりますので、また帰られたら あんなことを言ってたなということを見ていただけたらと思っております。でこれに沿って簡単に説明させていただきたいと思います。まずですね、吹田の方の経過、2番目に吹田経過って書いてあるところ、この方から説明させていただきたいと思いますけれども、今言いましたように全面移転を計画したけれども、吹田の反対でこれが宙に浮いてしまったということがそもそもの始まりになっております。それで、それから10年経ちまして、梅田の分をですね、吹田百済で半分ずつにしようという計画が起こってきたわけです。この時に当時の磯村市長はそれは嫌んだけれども地元の理解が絶対に欠かせないという発言が新聞に大きく報道されていました。その翌年にはですね、大阪市は大阪には他に百済以外にも味川口、ユニバーサルスタジオの横にあります貨物駅があるんですよね。ここをですね、大阪市が 可能性側にお願いしまして、USJ に使いたいので、USJ の関連施設にしたいのでということで、この貨物駅を縮小させてくださいというふうに言って、貨物駅が縮小されました。で、今日、機構が配られた冊子の中には、Q&A の一番後ろの方に書いてありますけれども、他の、どうして、安治川口を使わないんですかという話には、あの駅は狭いですから使えませんというふうに書かれてあります。まあ、これはまたこの言葉だけちょっと覚えていただきたいなと思います。それからですね、平成11年には五社協議というのが行われました。こういうのがこれでですね、今吹田の方が話が進んでいるようです。で、今までのところの話はこういうことですね。梅田の荷物が全部吹田に行くという計画がされたけれども、吹田市は町金挙げて反対されました。そのためにですね、吹田がまた梅田に戻ってしまうということで中ぶらりになってしまっているということなんです。で、この時のその吹田の、総社長の跡地なんですけれども、これは4分の3がですね、 JR 貨物の名義にあっておったということでも分かるように、計画はどんどん進んでたわけなんですよね。で、それからですね、この今言いました五社協議とは何かっていうことを、ちょっとこのこと非常に大事なことなんで、ご説明させていただきます。これは平成11年に大阪府、そして吹田の総社長跡地があります吹田市、摂津市、そして鉄建工団、工団ですね、現在今日来ておられる鉄道建設機構ですか、それと JR 貨物、この5社で相談されたことなんです。何を相談されたかということは後からちょっと申しますけれども、ここで注目していただきたいことは、大阪市が入ってないんですね。この中に大阪市が入っておりません。で、ここでですね、先ほどから100万トンっていうお話が出てましたけれども、吹田は100万トン、かつ梅田の半分、そして1日トラックは仙台しかダメですよという話し合いができています。そしてですね、貨物専用道路、コンテナを積んだトラックが走る道路を東海道線の上に作る、あるいは地下に作るという話もあるみたいなんですけれども、そういうこととか、残りの半分は大阪市内へと、あるいは環境が悪化しない対策を取ってくださいよと、それから可能な限り住民の意見を計画に反映させてっていうようなこと、あるいは大阪府吹田市、摂津市の合意を得た上でしか着工しませんよという、こういった約束、8項目あるんですけれども、こういった約束が今の5社、大阪市が入っていない5社で決められていると。なんで3番目の残りは大阪市へっていうのか、これちょっと我々おかしく思うんですけれども、吹田は環境を守り、そしてきちんと送料が決められているっていうことをちょっと覚えていただきたいなと思います。それでですね、先ほどちょっと言いましたけれども、ですね、安治川口の駅ありますよね。この左の方が安治川口なんですね。それで、一時こういう話も出てたんです。梅田の荷物を吹田に半分、そして残りの半分ですね、25% は安治川口で、残りの 25% が九段駅ということも新聞等で報道されていたんですけれども、去年の夏にですね、安治川口はもうダメですと、機構が決めたんだと、機構が大阪市に通告 してきたと、つまり吹田半分と梅田の上りの半分は九段駅だと吹田が通告してきたというお話が地元に来ました。で、安治川口は非常にいいですけれども、九段は本当に悲惨なことになっております。一体なぜなんですかということです。地元ではですね、7月にそういうお話が、代表者に 大阪市、そしてまた歯科医院の先生もおっしゃそういうことを舞台に見えました。でですね、これもこの後先ほど後藤さんはお話ししてないとさせてもらえないようなお話でしたけれども全く違います。去年大阪市とたびたびお話しさせていただき、あるいはまた町づくりが主催しまして勉強会もさせていただきました。先ほどお話ありましたように2月14日には、この会で機構が主催されて、後ほど私の方からもこの説明もさせていただいたということです。それからですね、百済貨物的問題対策委員会というのが社協そして連合の承認のもとにできております。また4月には19町会長の連名でですね、桑地区の19人の町会長の連名で市長に対して要望書を提出いたしました。そして6月には平野連合へも説明に伺いましていただきました。そして7月にはですね、東住吉区14の小学校区があります。それぞれに代表の方がおられて、東住吉区の連合町会長会議というのが組織されているんですけれども、その山田会長というのがおられまして、その会長にも区の意見を聞いていただきたいということで要請をしております。また8月には反対の先ほどもありました 82% 生桑地区住民の 82% にあたります1万89名の反対の要求書を市長機構へと提出させていただいております。だから町の流れといたしましては、対策委員会を設置しまして、地区内に呼びかけを行い、大阪市や機構への要望書、要求書を提出し、そして周辺地区への呼びかけを行っております。で、しかしですね、大阪市並びに機構はですね、私たちが使った白紙撤回という言葉を盾にですね、白紙、地元が白紙撤回では何も話ができないということで、むしろ先方の方が、大阪市機構の方が話し合いを拒んでおられるというのが現状なんです。先ほどの後藤課長がおっしゃったこととは全く違いますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。この旗も、そして対策委員会が中心になりまして、町の中に80本ほど今日も前に挙げていただいておりますけれども、作らせていただいております。すいません、ちょっとコンピューターがなかなか言うことを聞いてくれなくて。そうですね、それから今日のですね、冊子、機構が配られた冊子ですね、あれまた帰ってゆっくり見ていただきたいんですけれども、これは大体計画がずさんだと、そしてずさんな調査だということを今ご報告申し上げたいと思います。ずさんな2つの例です。他にもあろうかと思いますけれども、まずですね、現状の貨物関連自動車台数、コンテナ車がどのように、この百済駅の周辺を走っているかという地図なんですけれども、ここにですね、馬場地下道、ここを皆さんもご承知のようにコンテナ車はじゃんじゃん通っております。ここに台数は全然書いてないんです。これどういうことなんですか。それからですね、美少園街道も皆さんご承知のようにコンテナ車は通っておりますよね。全然借りてないんですよ。それから平野区と東住吉区、生桑地区の境界の自転車道のある道、あそこもコンテナ車は通っております。百済貨物駅へのコンテナ車は通っておる。どうして借りてないんですか。ここに560台という数字が書いてありますけれども、ことで誰が信用できるんですかということですね。ずさんな調査、きちんとした調査を持って皆さんに説明していただくのが機構 の役目じゃないですか。それからですね、これが大きな問題なんです。今はですね、梅田が200万トンあるとしてですね、機構の説明ではさらに100万トンが来ますよ、水田200万トンが来ますねというお話だったんです。で、水田の方は 先ほどの5社会議で言いましたけれども、100万トン、そして1日1000台のトラック以上は来ませんというお話だったんです。ところが百済はですね、もうすでに貨物駅なんですね。で現在荷物を扱ってるんです。昨年で確か54万トンということで、154万トンということなんですけれども、これは JR 貨物の範疇であって、この荷物がもし増えたらどうなるんですかということを道課長に聞きました。そうしましたら課長が、私は気候だけしかわからないと、 JR 貨物の、ことについては JR 貨物でないと返事ができないって言うんですよ。どういうことですかということで、百済駅には貨物の上限がないと。しかも今の、冊子はですね、100万トンの環境への予測ですよね。とんでもない話なんですよ。これ誰が責任取るんですか。この図面、大変大事な図面なんで、皆さん頭にしっかりと叩き込んでいただきたいと思います。それでですね、これまた書いてみていただいたらいいと思うんですけども、こういうグラフも作ってみました。これはどういうことかと言いますと、もしですね、平成元年に梅田が閉鎖されていて、吹田500万トン、あとは残りは100万トンと、JR 九段貨物駅というふうになった場合どうなるかという、シミュレーションなんです。で、機構がおっしゃってる100万トンのそのどういうことなんですかねということです。この下のグラフありますよね。これは一番下に 1,2,3,4 から14まで書いてあるのは、一応平成元年から14年までということで表してあるんです。吹田は100万トンの線を絶対にここは超えないんですね。この100万トンの線は。しかしですね、百済はこれ後ろの方のそのちょっとこれコンテナのつもりで小さな箱にバッテンがついたやつなんですけれども、もう200万トンも軽く行くんですよ。行ってしまうんですよ。それで今また後ほど増えますけれども、環境汚染の問題、環境汚染というか二酸化炭素の削減ということで、国を挙げてですね、コンテナでの輸送っていうのを推進しようとしているわけなんです。で、皆さんもお気づきかと思いますけれども、最近コンテナのこの周りを走っていたりとか非常に増えておるということをお気づきだろうと思いますけれども、気候をおっしゃるにはだんだん減ってるでしょうと、だから150万トンも来ないですよというふうにおっしゃっておりますけれども、これは近い将来、また実際に大手のメーカーなんかですね、自分ところの二酸化炭素の排出量を削減するためにコンテナ輸送というのにどんどん力を入れております。だから基本的にこの冊子自体の環境への影響、あるいは交通量、本当に悲惨な計画ではないかというふうに考えております。それからですね、次はどんな点が問題なのかということです。いろいろたくさん要素があるんですけれども、つまり排ガスとか騒音振動、交通渋滞といったような公害問題、あるいは大気質の汚染という問題ですね。それから広域避難所の問題、先ほど説明されましたけれども、土壌汚染での問題、先ほど後藤さんおっしゃったように調査ないわけですが、しかしそういうところにもし我々毎日のことがあった場合、土壌汚染があるかもしれない広域避難所に我々は逃げないといけないということなんですよね。その辺を一体どういうふうに考えてられるんですか、大阪市さんということなんです。で、これは私たち署名持って行った時に今日お越しの井上課長にも言いました。そしたら井上課長はですね、大阪市に危機管理室というのがあって、そこが窓口ですと説明してくださいねということを、分かりましたとおっしゃってますけれども、今日初めて気候の話から、要するに広域避難所の定義というものを聞かせていただいたけれども、それ以上何もないということです。で、もちろんこの荷物が増えますと、こういった環境問題さらにするということです。で、だからきちんとした、対策を我々に伝えてくださいよということです。それから先ほど微小粒子状物質ということで、 ディーゼルトラックから出る細かなすすがあるんですね。これが肺奥に入ってしまってですね、肺がんの元になるということを国の機関も認めている発がん物質なんですよ。それがですね、細かいためにですね、道路から50メートル離れたところまで飛散すると、あるいはもっと細かいものはもっと飛んでいくと100メートル飛ぶと、で細かければ細かいほど肺奥の方に入ってしまうという非常に危険な物質なんです。でこの間ちょっとあるところで教えていただきましたけれども、その PM2.5 という非常に小さな物質については日本ではまだ基準値すら決まっていないんですね。そういう状態なんです。それがもしこの50メートルの範囲は一体この2.1個地区においてどの程度になるかということで色をつけてみたいと思います。これが結局たくさんのディーゼルトラックが通るところという赤い部分がですね、だからもう育賀地区全体がどういうんですか、微小粒子状物質、つまり細かい質が飛び散るエリアになってしまうということなんです。それに今回の計画が加わればさらに悪化するということはもう否定できない事実なんです。で今言いましたようにこの質はですね、国も認めた発がん物質なんですよということなんです。で納得できない要素ということで、水体の移転、水体との比較、水体の方が非常に広いんですよ。でこちら狭い、それから交通に関しても僕はババチカトンネルもう一本だけの話なんですよ。水田では、先ほど言いましたように東海道線の付近にですね、さらに新しく貨物専用道路を作るというお話なんです。それからさらにですね、皆さんの年金は払う額が増えてもらう額が減ってますよね。梅田の売却資金は国鉄の借金が減ると減るために使うという当初の目的からもバブルのせいもありまして、それが実現できなくなって、昭和62年に解体された旧国鉄マンの年金の資金になってしまうんです。本当におかしな話だなというふうに思います。それから大阪市、無責任な大阪市というふうにちょっと書かせていただきましたけれども、まず五社協議になぜ参加されなかったのですかと、それからですね、次に今関市長ですか、梅田再開発再開発ということで新聞でバンバン出てますよね。で関市長が中心になって旗を振っておられると、そのもし梅田再開発をしようとしたら百済は犠牲にならなければいけないという、じゃあ環境問題どうしてくれるんですかという、何もおっしゃってないと、ここら辺大阪市どうするんですか。大阪市はこの問題に関して全然自分たちは関係ない、この活動っていうんですか、この計画の主体はあくまでも気候だと言ってるんですよ。とんでもない、大阪市は深く関わってるんです。大阪市の目的は梅田を再開発すると、気候の目的は梅田を振って国鉄マンの年金に充当すると、このたまたま梅田を手放すという、方向が一致しただけなんですね。それから先ほどは味川口の区画整理の話もしましたけれども、この味川口の区画整理も先日の新聞で区画整理されて空き地になった部分ができたんですよね。それをですね、2つの民間のマンションに売却するんですって。おかしな話ですわ、本当に。それともう一つ、育賀地区から皆さんの本当に悲鳴に近い声を書かせていただきました。特に中級町会の町会長の連名で出させていただいたのは、この2月14日のこの会場での言葉、つまり心臓で寝られない、あるいはすすが飛び散ってマンションの窓を開けるといつも真っ黒だと、そういったことを書いていただきました。しかしその要求書、要望書にも何にも答えていただけない。それからですね、今まだ他の要素なんですけども、まあ、これは軽く流しますけれども、環境への影響はどうなんですかと、これはもうだから根底からこの配っていただいた冊子自体成り立たないんですよね。ここに冊子は100万トンについてのことしか書いてないと、くだらに何トン来るんですかということですよ。今言いましたが、貨物量にくだらは上限がないということなんです。誰も止められないんですよ、これは。それからですね、コンテナトラック、先ほど平野の、警察のところは U ターンで言うというビデオ出ましたけれども、誰がどのようにしてね、 この決められたルート、例えば北へ行きなさいと、行くのを通りなさいと、あるいは平野区一旦行ってからじゃないと南へ行けませんよと、こういうところ誰が管理するんですか。連合町会が管理して、とんでもない話ですよ。それからですね、これは後藤さんにお願いしたことなんですけれども、もうこの計画、つまり行くのの方に走りなさい、あるいは南に行くのでも一旦平野の方へ行って、それから西の方へ行けとかね、そういう走行実験をお願いしてるんですよ。というのはその付近の方々非常に迷惑になると、いきなりトラックが増えたじゃないかと言うんじゃなくて、もう実験してくださいと、現在のトラックの台数でいいから実験してくださいよということをお願いしてるんですけど、向かいと。それからまあ参拝の中間処理施設、先ほどおっしゃったけれども、JR 貨物のホームページ見てください。静脈物流、つまり動脈っていうのは製品ですよね、製品の物流で、 JR 貨物は汚れた、つまり血で言いますと静脈ですよね、静脈物流に非常に力を入れていくということがホームページにはっきりと書いてあります。これからどんどん産業廃棄物なんか扱っていくという方針が JR 貨物のホームページに出てるんです。でもこのことについてはまだ置いておきます。先ほど言いました、広域内所土壌汚染がどこへ抜けるんですか。それからですね、この地区昭和、57年でしたが浸水に襲われました。でその時私たち以降の住民は地域の説明がなかったと、全然なかったと、理由がなかった、理由を説明を受けてない、あるいは住民に きちんとした説明をするということの大切さというのを浸水から学んでるんです。それで今もこの浸水は構造的にこの地区は浸水せざるを得ない状況なんです。それが皆さんの手元に去年の6月ですか、新聞のチラシで入ってます。大雨が降れば大阪市のほとんどの地域は50センチ以下で済むんです。ところがこの地域は1メートルから2メートルの浸水が済むんですよということなんです。そのことについてもまたこれはちょっと別の問題なんですが、で皆さん方にお願いなんですけども、今日は議員の方々、大阪市、そして機構をお見えになってますので、しっかり話聞いて生の声を皆さん質問していただきたいと。そしてですね、 JR ごめんなさい、コンテナが増えた、コンテナトラックが増えた時の将来、いくらの街がどんな街になるんだということをイメージしてほしい。コンテナトラックが今のさっきの3つのコンテナが街中を走り回ると、そういうことをイメージしてください。すすがいっぱい出てるトラックが走るっていうんですよ。それでですね、まあ、いろんな議員の先生のお考え方なんかもあると思いますけれども、皆さん、住民の皆さん、ご自分で判断してくださいよということなんです。で今日お集まりいただきました皆さんと周りの人にも、こういった話をぜひともしていただきたいというふうに思っております。それでですね、これちょっと天秤ばかりなんですけれども、吹田と比べてともかく百済はいろんな条件でも不利です。で話し合いもほとんどなされてない。我々が決して蹴るわけないんですよ、蹴ってないですよ、決して。先ほどおっしゃってたけど、とんでもない話です。とにかくね、最低これから吹田並みの話し合いをしましょうっていうことです。してくださいと。それとあとはお土産論というんですか、貨物を受け入れるから何かメリットがある、環境ですね、環境より重たいもの何かありますかということなんですね。こんなものはないと思います。それで生桑地区はじめ今平野区、また他の東住吉の地区は、要するに梅田や大阪市、そして旧国鉄、さらに JR 貨物、そしてまださらにですね、環境汚染と、こういったものの犠牲になるんですか、犠牲になれというんですかということです。先ほどの気候の説明で皆さん納得されますか。こういった周辺の地域はこれらの重みで潰されてしまいますきっと。この地区も最後ですけれども、この地区の将来のために、そしてまだ子供や高齢者にも優しい街づくりのためにも、皆さんの理解と団結、 署名とかしていただいて本当にありがたく思っております。今後とも ぜひともこの運動をですね、ご支持いただきたいというふうに思って私の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。